もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、私、64歳です。
64歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
69歳です。
69歳。お子さんは？
男の子2人で、
はい、
長男が39歳、
はい、
次男が37歳です。
と2人とももう家出てるわけですね。
はい、
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい、もう結婚生活も長いんですが、
はい、そうですよね。息子さん39歳ってことがもう長いですね。
はい、それで主人と別れるにあたって、
はい、あ、別れるにあたってってもう別れると気持ちの上で決めているんですか？
くぶくりんいう感じです。
あ、
それにあたって、はいはい、ギャンブルが好きで。
あ、ご主人ギャンブルが好き、
はい
はい、これはギャンブルが好きという程度ですか？それとも好きをちょっと通り越してギャンブル依存症とかって
依存症というのかも。そこら辺はもうちょっとよくお金のことに関しては主人が全部握ってまして、
はい、
生活費と言ってもらってる感じなんですね。
あ、なるほど。生活費としてもらっていて、
はい、
それ以外をギャンブルに使ってるということですね。
そうです。
あ、それはギャンブル依存症ではないですね。
あ、そうなんですか。
単純にギャンブルが好きということでしょう。はいはい。
それで、
はい、
もう一応10年前に退職してるんです。
はい。
それで、ま、新しく住むお家も買ったりして、
うん、
ま、退職金で買いました。
はい。
でも残りのお金、私はちょっといくらぐらいあるのかが全く分からずですけども、
はい、
あることからゼロっていうふうに分かったんです。
ということは、新しい家を買ったことで、
はい、
退職金は全部もうなくなったということですね。
はい、退職金と、あと自分でギャンブルです。パチンコですね。
パチンコですね、はい、はい。
それでないんです、もう。
はい。
で、今もう年金生活っていう形なんです。
はい。
で、その年金生活も、
はい、
もうだんだんちょっとこう今のこの世の中で、
うん、
引かれる部分がありまして、少なくなってきてます、う
ん、はい。
それでやっていけない、いけなくなってきたっていう。
やってきたの、なってきたというのは、2人で今まで生活、もう息子さんたち出てるわけですよね、
はい、
2人の生活がもう今まではできたけど、うん、今できなくなってきたということですか？
そうなんです、
はい。
というのも、またちょっとそこで一つ問題が起きてるので、
はい、
長男の方が、
はい、
別れまし、離婚しまして、
はい、
孫、子供は、
はい、
長男が親権取って見ているんです、
はい。
で、それで孫の世話をしに。
あなたが？
夫婦で。
夫婦でってことは、その、あなたのご主人と一緒にということ？
そうです。
はいはい。
そして行って世話をしてたんですけども、
はい、
ま、私がちょっと体調を崩しまして、
はい
はい、ちょっと別居っていう形になったんです。
あ、別居はしてからどのぐらい経つんですか？
別居して4年ですね。
あ、もうかなり前ですね、
はいはい。で、その前からずっと単身赴任だったんです。
はい。
で、単身赴任ももう15年ほど、
はい、
になるんですけども、
はい、
はい。それでお金がないっていうことで、
うん、
それ以前からいろいろ葛藤がありまして、
うん、
別れたいなっていう気持ちはもう徐々に徐々にっていう感じだったんです。
強くなってきた。それで今も別れ話は出ているんですか、出ていないんですか？
ちょっと出かけました。
ちょっと出かけた。要するにあなたの方から、
はい、
もう別れましょうというのは、
それも主人の方からは 今までから、
うん、
その気持ちはあったけども直接的な言葉としては、
うん、
発してないんです。
直接的な言葉を発してないってどういう言葉を直接発して？
別れようっていう言葉を。
ご主人は、
はい、
で、あなたの方は別れようという言葉をもう言ってるわけですね。
今回初めて言いました、
はい、
だからその言葉に対して俺はそう思ってた、そういう気持ちがあったって、
ああ、はい、
初めて向こうの気持ちが分かったようなことなんです、
はいはいはい、ということは別れる別れないの話ではなくて、
はい、
お互いに別れましょうというふうにもなってるわけですね。あ、なってるというか気持ちはもうお互いに別れることになってるわけですよね。
はい、
はい、
それで、
はい、
私もこれから一人での生活になると、
はい、
年金だけでは心もといので持てないので、はい、今言われてます年金分割に関して、
はい、
こういう状態、貯金もなく、
はい、
主人の生活もある中で、
はい、
年金分割が通るのかどうかって、
はい、っていうのが今日の相談ということですね。
はい、そうです。
はい、わかりました、
はい、
今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしてるので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
こんにちは、中川です。
あ、お願いいたします。
別れることは決めておられて、そのご質問はその年金分割のが対象になるかって、そういうまずはお話ですわね。
はい。
で、そのこと自体は年金分割って、はい、国民年金のことの話じゃなくて厚生年金ね、サラリーマン時代の、
はい、そうです、
それの分割なわけなんですが、
はい、
離婚に伴って、
はい、
奥様ご案内のようにその年金分割という制度が存在することは確か で、そのことを別に今の奥様が離婚なさるにあたって、
はい、
現状でその対象になるのならないのってそういう話ではない。だから年金分割の請求ができるのかっていうこと自体は特段の問題はないとは思うのですが、ただ、はい、ちょっとよく誤解があるのは、
はい、
年金分割っていうと単純に年金ご主人の年金を、
はい、
単純に2分の1して半分もらえるとか、
はいはい、
思ってらっしゃる方がまあまああるんですけど、
はい、
そういう簡単な制度じゃありませんで、
はい、
婚姻期間に、
はい、
をベースにして、でかなりちょっと計算は単純じゃありませんで、
はい、
その婚姻期間にほぼ見合う期間が、
はい、
家事労働で専業主婦でいらした、
はい、
相手の方の受給期間にかとして計算するという形で、
はい、
なんて言うんだろう、奥様自身の給付期間みたいなものを決める、
はい、
ことによって、
はい、
で額も一定 の、はい、計算式があって割り出してくるっていうことなので、
はい、
今ある年金額の単純に半分もらえるとか、
はい、
そういう簡単な話じゃないので、
はい、
具体的な金額がどれぐらいもらえそうかっていうのは、はい、これはね、
はい、
ご主人に内緒で、
はい、
年金事務所を請求されれば、
はい、
内々で教えてはくれます。
あ、教えてもらえる、
教えてもらえるんですよ。だから計算して、
はい、
これぐらいになるということは、
はい、
ご主人にわからない形で、
はい、
制度として請求すれば教えてもらえることになってるから、
はい、
それを端的にも気になるのがいいと思うのですが、
はい、
ただ先ほどのお話伺ってると、
はい、
今その退職金は、まあ、家は近日のお求めになって、で残ったものを、まあ、ギャンブルで全て使ったという話で、
はい、
預金なり何なりとしてはね、
はい、
ストックがない状態で年金暮らしだと、
はい、
でその年金生活も、
はい、
さっきなかなか今の年金の金額が、
はい、
で夫婦の生活が 難しくなってきたっておっしゃってる状況を踏まえて考えたときに、
はい、
その今もらってる年金の単純に半分もらえるとかそういう問題じゃないので、
はい、
あなたの方で仮に計算してもらって、はい、あの受給権のあるその年金額で、
はい、
あなた自身のたつきが立つかっていう問題は出てくるから、
はい、
その場合に不足分をあなたがどうやって、はい、あのご自身の力で生活していくかと、
はい、
そこまで踏み込んでお考えにならないと、
はい、
あんまり悪いと思いますよ、
はい、あのはい、そこまで考えてますので、
ね、
はい、
まあ、できればその調停だの裁判だのっていうところで、
はい、
内助の功をどう評価するかとか、
はい、
そういうところまでいかないでご主人との間でうまく話が決まるといいんですけどね、
う
ん、
そうですね、
うん、
そう思って、
うん、
はい、そう思っていろいろいろいろ一人で思い悩んでてこらしてお電話させてもらったようなことなんです。
あのね、それからちょっと一個言い忘れた、はい、ごめんなさい。あなたの質問が年金分割だったんで、
はい、そうです。
その年金分割の話だけしちゃったんだけども、
はい、
できればその話し合いでっていうことをお勧めはしたのはそれは年金分割との関係で申し上げたんだけど、
はい、
ただね、
はい、
事を別れるということになると、
はい、
その年金だけの問題ではないのでありまして、あの10年前退職して退職金で改めて家を買われたというお話でしたよね、
はいはい、
でそれは退職金で買ったっていうことだから、
はい、
あのその時点で改めてローンを組んだわけじゃなくて、
はい、
それなりのうちが自己資金でお建てになったということなんですね。
そうです、
はい、そうするとね、
はい、
それって特段 その事情がなければ、
はい、
あのその家は無論ご主人名義になってんだろうと思うんだけども、
はい、
あの財産分与の問題当然出てきますよ。
あ、はい、
うん、だから
あ
なたの方でその年金だけの問題じゃなくて生活を考えるんであれば、
はい、
考えるんであればじゃないや、生活の問題がありますから、
はい、
別れるときにはその家についての分与の問題、
はい、
でこれをどう処理するのか、
はい、
でそれもやっぱりきちんと あなたの今後の人生設計の問題あるから、
はい、
そこはよく考えなきゃいけないんで、
はい、
でその財産分与のことを考えると、
はい、
ご主人に素直にね、極端な話、家くれてやるわなんて一個ないんだろうから。
いやね、私今のこのここには住みたくないんです。
あのね、
はい、
住みたくないから。
あ、そういうことは、はい、
あのいいですか、
はい、
住みたくなくて出ていくのは勝手なんだけど、
はい、
だけどあなた年金のその仮に分割、年金分割ができてですね、
はい、
多少のものが入ってきたって、
はい、
これからその足りない分をどうするかっていうことを考えたときに、
はい、
やっぱりそれなりのまとまったものをやっぱり考えた方がいいわけで、
はい、
そうするとその分与の問題として、
はい、
せっかくその自宅があるんであれば、
はい、
それについて、まあ、それこそそっちはね財産分与ですから、
はい、
あの基本的には2分の1ルールっていうのがあるから、
はい、
あの半分は私のもんやと、
はい、
ね、
はい、
であんたが住むんだろうから、
はい、
その半分分よこせだって、まあ、ステンテイの人だから、
はい、
よこしようがないんだから、
はい、
じゃあ売っ払って半分よこせとかね、
うん、
そういう、まあ、展開になるわけでありまして、
はい、
そうするとことはあのお二人の話し合いだけじゃなかなかまとまらんだろうなと、
うん、
そうすると場合によってっていうか、
はい、
あのそこをもう本当に私あの実利だけ申し上げてるんだけれども、
はい、
それなりのものを確保しようとしたら、それなりの戦を、
はい、
考えてやっていかないとしょうがないかもしれませんよ。
はい、
うん、
ありがとうございます。
今後のやっぱりね、自分の生活設計をよくよく考えてくださいね。
はい、ありがとうございました。
わかりました。ということで、はい、はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。